知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一の宮。今日のこの時間は一宮市役所商工観光課の佐藤さんに知っておきたい消費生活情報、キャッシュレス決済のメリットデメリットについて伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐藤さん、キャッシュレス決済とは何ですか？
はい、キャッシュレス決済とは現金払い以外の方法で行う決済のことです。
種類もいろいろありますよね。いくつか例に挙げて特徴なども教えてください。
はい、広い意味では口座振替や小切手、図書カードなどのプリペイドカードもキャッシュレス決済ですが、その中でもカード払い、電子マネー、最近話題の QR コード決済の3つが代表的なものといえます。
はい、
まずカード払いは大きく分けるとクレジットカードとデビットカードがあります。クレジットカードは後払い方式で、一括払いのほか支払いの回数や時期などを選択できます。一方のデビットカードは即時引き落としです。次に電子マネーで代表的なものとしては IC カードがあります。 IC カードは公共交通機関などが発行する交通系とスーパーなどが発行する流通系があり、前払い方式であるプリペイドタイプが多くなっています。他にはスマートフォンなど携帯端末によるものもあります。最後に QR コード決済ですが、店頭の QR コードをスマートフォンで読み取るか、 QR コードをスマートフォンに表示し読み取ってもらうかにより支払います。 QR コード決済は IT 企業や通信キャリア、銀行、さらには中国などの海外勢と多くの企業が参入しているのが特徴です。
図書カードから QR コード決済までとても幅広いですね。
そうですね。
QR コード決済はある企業がね、去年の年末100億円上げちゃうキャンペーンということでね、注目をとても浴びましたよね。
そうですね。
私自身あのクレジットカードや電子マネーを中心に使い、現金はあまり使わないんですけれども、日本でのキャッシュレス決済の進展状況ってどうなんですか？
はい、日本では2017年のキャッシュレス決済比率は約 20% で、これはドイツなどと並びかなり低い部類です。また日本の特徴としてはデビットカードの割合が極めて低く、大半がクレジットカードとなっています。こうした理由については、日本は偽札など偽造通貨がほとんどなく現金の信頼性が高いこと、キャッシュレス決済の手数料が店舗側、客側の双方にとって負担であること、決済手段が多すぎることなどが挙げられます。またクレジットカードの割合が高いことについては、海外ではクレジットカードといえば利息の高いリボルビング払いであるのに対し、日本では利息のかからない一括払いが主流などの違いが考えられます。
キャッシュレス決済の比率が 20% ぐらいってとてもね低く感じたんですけれども、私自身とても便利だなと感じるこのキャッシュレス決済、メリットって何ですか？
はい、最大のメリットは現金を使わないことそのものです。現金を使う場合、まず ATM などでお金を下ろし、手持ちやお釣りの計算をしながら買い物をします。時にはお釣りの金額を間違えられることもあるかもしれません。キャッシュレス決済の場合、そういった手間や心配から解放されます。電車やバスで IC カードが使えれば、切符の購入や両替も必要ありません。また決済方法によってはポイントなどによる還元が受けられることもあります。例えばクレジットカードでは利用額の 0.5 から 1% が中心ですが、数%と還元率の高いものもあります。
金を持ち歩かないというのはとてもね安心感がありますよね。そしてねカードや電子マネーポイントが貯まるっていうのは嬉しいですね。
そうですね。
デメリットやリスクを教えてください。
はい、まずカード払いのうちクレジットカードでは買い物から引き落としまでの間に給料などの収入があれば銀行口座の残高以上の買い物が可能です。これ自体はデメリットではありませんが、はい、この状態が続くと毎月の収入の大半がカード払いに消えて手元に残らない、いわゆる自転車操業状態になってしまいます。こうなると急に現金が必要な場面に対応できません。
困りますよね。
また毎月の支払いを安定させるために分割払いやリボルビング払いを繰り返すと全体の支払い額のうち利息など手数料の占める割合が高くなっていきます。元金返済が進まずだんだんと支払いが苦しくなってカードローンや消費者金融などの借金につながってしまうということもあります。
それは怖いですね。
そうですね。次に電子マネーの場合、残高が減ると自動で入金されるオートチャージ機能を使うことができるものもあります。入金作業が不要になるのでこのこと自体はメリットですが、電子マネーの利用場面はちょっとした買い物であることが多く、ついつい使いすぎてしまう恐れがあります。最後に QR コード決済など携帯端末を使用した決済では、特にクレジットカード情報を紐付けしている場合、端末紛失などによる不正使用がリスクとなります。
私も電子マネーを使う中でチャージしなくてもまだ使えるなと思ってたらオートチャージになってたことありますね。
あ、そうなんですね。
キャッシュレス決済って本当に種類が多いのでメリットデメリットを知った上で自分で判断していかないといけないですね。
そうですね。
キャッシュレス決済を実際に利用する場合注意点はありますか？
はい、決済手段が分散することでそれぞれの支出額が小さくても積み上げると思わぬ金額になることがあります。キャッシュレス決済の場合は実際の支出として把握しづらくなりますので、例えば普段使いのクレジットカード、交通系 IC カードは1枚ずつにするなど支出を把握しやすい状態を作っておくことが大切です。実は日本人はカードの保有枚数で見るとかなり多い方だそうです。カードを作ったもののほとんど使わず年会費だけ払っているようなカードがあれば解約しましょう。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、キャッシュレス決済について国は2027年にはキャッシュレス決済の比率を今の倍である約4割とすることを目指しています。過去海外では大型イベントに合わせて国を挙げてキャッシュレス化を進めたという例もありました。今後ラグビーワールドカップ、東京オリンピック、大阪・関西万博、リニア中央新幹線開業と大型イベントが続きますので、ますますキャッシュレス決済を使う場面が増えると思います。また一宮市でも各種手数料を交通系 IC カードで支払えたり、市税のクレジットカード払いがスタートしたりとキャッシュレス化が進んでいます。今日お話ししたメリットを活用し、デメリットに気をつけて上手に利用していただけたらと思います。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日佐藤さんにお話しいただきました、知っておきたい消費生活情報、キャッシュレス決済のメリットデメリットについては広報一宮2月号14ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話0586-28-9148、 0586-28-9148 までお願いします。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずはオートバイや軽自動車などの廃車名義変更はお早めに、についてのご案内です。軽自動車税は毎年4月1日現在でオートバイや軽自動車などを所有する方に課税されます。売却や譲渡した場合でも 届け出をしていないと課税されます。廃車、売却、譲渡をした方や転入などで他市町村のナンバープレートの車両を所有している方は手続きが必要です。3月下旬は窓口が混雑するため早めに手続きをしてください。手続き場所、原動機付き自転車 125cc 以下、小型特殊自動車、ミニカーは本庁舎市民税課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所です。軽自動車四輪は軽自動車検査協会愛知主幹事務所小牧支所、電話 050-3816-1773、 050-3816-1773 です。軽自動車二輪 125cc 超え 250cc 以下は愛知県軽自動車協会小牧分室、電話 0568-43-1406、 0568-43-1406 です。小型自動車二輪 250cc 超えは愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2048、 050-5540-2048 です。お問い合わせは市民税課、電話 0586-28-8962、 0586-28-8962 までお願いします。続いては身体障害者手帳などをお持ちの方へ、軽自動車税を減免についてのご案内です。身体障害者手帳などを持ち、車両の所有状況や等級などの条件に該当する方は、申請すると軽自動車税が減免されます。減免は所有する普通自動車、軽自動車などのうち1台だけです。詳しくは軽自動車税の減免については市民税課へ、普通自動車などの自動車税の減免については県西尾張県税事務所、電話 0586-45-3170、 0586-45-3170 へお尋ねください。30年度に減免を受けた方は現況報告書の提出を、31年度も継続して軽自動車税の減免を受ける場合は現況報告書の提出が必要です。2月中旬に30年度に減免を受けた方へ現況報告書を送付しましたので、3月13日水曜日までに提出してください。お問い合わせは市民税課、電話 0586-28-8962、 0586-28-8962 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。